はい、始まりましたブックメン。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアル日本の紹介を行い感想を共有するポッドキャストです。ブックメン2号のカイワレです。
ブックメン1号のカバです。
今回は雪国の感想会、
はい、
お話していきます。
話していきます。
ネタバレありなんでご注意ください、
は
い、
ネタバレありなんでね。
ネタバレか
これをネタバレする方が難しいみたいなところありますけど、
はい、
いかがでしたか。
あの紹介で言ってたように、
はいはい、
景色はすごく綺麗だったね、はい、風景描写、
はい、
ストーリーをちょっと
紹介で言った通りじゃないですか。ストーリーはちょっとよく分かんないけれども、
よく分かんなかったね。
ただそのシーンシーン の, その風景描写だったりとか、
うん、
人の描写だったりっていうのは綺麗なんですよ。
そうなんだよね、
はい、
時系列めっちゃ分かりにくくない？
そうなんかね、それから何年後とか、なんかその次の季節になってとか、うん、そういうのがなくて、
途中に回想シーンも入るし、そうそう
なんかね大したストーリーがないのに時系列を追うのは難しいっていうのはよく分かんない作品なんですけど、
だから俺読んでる途中ちょっと読みにくいなって思ったから、ウィキペディアであらすじを読んじゃった最初に。
いいと思います。
うん、でも読んでないと分かんねえなって思ったこれ。
時系列とかストーリーの概要を知ったところで、うん、この作品は別に面白くなくなる類のもんじゃないので、
う
ん、その読み方いいかもしれないです
ね。ウィキペディアよくまとまったってよ。
ちょっとじゃあウィキペディアベースで感想を話していきますか。
ウィキペディアベースか。
なんかメモとか取ってらっしゃる？
いや、あんまり取ってないんだけれども、はい、とりあえず今回は、うん、あのもう俺もね風景にのみ注目して、
いいと思います
でここが良かった3つっていうのをね、はいはいはい、選び出したんだけれども。
風景描写の良さ
どうだろうな、読んだ方がいいかな。
じゃあかいわれさんセレクション雪国良い描写ベスト3、
はい
はい、
まず1つ目、
はい、
最初の電車に乗ってるシーンで、うん、あの電車の窓に映ってる陽子を見て、うん、っていうシーンですね。
あそこ
すごく良かったんだよね、
はい、
でちょっとその一文を抜き出します、
はい、
鏡の底には夕景色が流れていて、つまり映るものと映す鏡とが映画の二重写しのように動くのだった。登場人物と背景とは何の関わりもないのだった。しかも人物は透明の儚さで、風景は夕闇のおぼろな流れで、その2つが溶け合いながらこの世ならぬ象徴を世界に描いていた。ことに娘の顔のただ中に野山の灯火が灯った時には、島村は何とも言えぬ美しさに胸が震えたほどだった、
はい、
っていうシーンですね。
その陽子と同乗していて、
うん、
まあ、隣じゃないんだけど向かいに座ってる陽子を、うん、窓に映る越しに見ているところですね。
これさ、やらない？
はい、いや、
本当。俺なんか結構やったことあるんだよね。
映ってる人を見ることはあるけど、
うん、いやなんか直接ガン見するのはさ、やっぱさ、
はは、
ためらっちゃうからさ、その窓越しにガン見するっていうことを俺はたまにやるんだけど。
相手がなんかすげえ可愛い女の子だったりする
とき。そうそう、なんか見応えのある人が別の男でも女でも座ってたり立ってたりすると見ちゃうんだよね。
あれよね、うん、僕はあれだわ、電車でやべえ人いるとちょっと気になるじゃん。
気になる。
でもその人直で見るとなんか巻き込まれそうで嫌なので、
はいはいはい、
反射で見るとかしますね。
うん、
そういう全然趣が違いますけど、まあ確かにやったことあるよねきっと。
うん、でもこのそこに着目するってなんかすげえなって思うんだよねこれ。
うん、
あの人と明かりが重なって綺麗に見えるみたいな、
うん、
そんなこと思うって
どうなんだろうね、うん、まあなんかその思うかどうかは別として、うん、この辺のなんだろうな、すげえ綺麗な人がいるけど直で見るとなんか嫌だから反射で見ますとか、うん、なんかすごい行動がリアルなんだよね、
うん、なんかめちゃめちゃ綺麗なんだよねここのシーンとか。
なるほどね、
っていうのが一つでございます、
はいはい、いいシーンだと思います。
はい、
はい、続いてちょっと探してください。
ちょっと探しますねこれですね、
ここありました。ちょっと長いですね。
雪国の風景についての描写ですね、はい、いきます。
はい、
一面の雪の凍りつく音が地の底深くなっているような厳しい夜景であった。月はなかった。 嘘のように多い星は見上げていると虚しい速さで落ちつつあると思われるほど鮮やかに浮き出ていた。星の群が 目へ近づいてくるにつれて、空はいよいよ遠く夜の色を深めた。国境の山々はもう重なりも見分けられず、その代わりそれだけ厚さがありそうないぶした黒で星空の裾に重みを垂れていた。すべて差し詰まった調和であった、
うん、
この雪国の夜の風景を表したものですね、
はいはい、
なんかここら辺やっぱすごいよね、雪の描写とか
そ, う、ね、
その空の描写とか、う
ん、なんか見たことある感じもするし、
うん、
なんか結構イメージできるんですよね。
やっぱこのなんかこの時代って、
うん、
このごちゃごちゃしたものが周りにないから、その分、うん、自然の風景が目立って見えるっていうのはあるのかもしれないね。
そうだね、
うん、
まあそのなんだろう、東京の風景だったらまだもうちょっと栄えてると思うんですけど、うん、ここが、まあ、多分新潟あたりの温泉町の話なので、だいぶ物はないですよね。
物なさそうだよね、うん、これ
ただまあその後々街歩きをした時に、この町にこんなのがあってみたいな描写はそれはそれであるので、
うん、
なんかその全然物がないわけじゃないんですけど、やっぱその印象をどこに置いていたかみたいなのが自然に寄っているところですよね、
うん、やっぱ山とか空の描写多いよね、
うん、
この本では、ね、それがすごく綺麗だよな、
うん、というのが
2
個目、
はい、
3つ目ありました。
3つ目ありました、
はい、じゃ あもう3つ目移っていいです
か3つ目いきますか。この最後の火事のところの、
はい、
空を見上げて天の川を見るシーンですね、
はい、朗読会です
ね今回いきます、
はい、
ああ天の川と島村も降り仰いだ途端、天の川の中へ体がふっと浮き上がっていくようだった、
うん、
天の川の明るさが島村をすくい上げそうに近かった。裸の天の川は夜の大地を素肌で巻こうとしてすぐそこに降りてきている。恐ろしいなもめかしさだ。島村は自分の小さい影が地上から逆に天の川に映っていそうに感じた。天の川にいっぱいの星が一つ一つ見えるばかりではなく、ところどころ幸運の砂銀河も一粒一粒見えるほど澄み渡り、しかも天の川の底なしの深さが視線を吸い込んでいったっていうシーンですね。
うん、
本当最後の最後の方な。
そうですね。火事のとこに行くところぐらいですかね。
こんな天の川見たことないよ俺。
ないね。天の川ってさ、その話とかでは聞くんですけど、うん、実際見たことそんなないですよね。
ないね。
あと東京で見ても多分分かんないんだと思います、
ね。やっぱこう明かりのあまりないところに行かないと見えないだろうね。
うん、ね、だから どこなら見れるんだろうね。伊豆大島とか行けば見れるんでしょうか。
見れそう。
なんか一回見てみたいですけど
ね。うん、
はい、というわけで加山さんによる描写良かったシーン参戦それなんか事前に教えてくれたら俺も選んできたんですけど、
いや直前にこうしようって決めたから
そうね、
なんとも、
だろうな、まあ、僕はここのシーンがっていうのは、うん、まあ、いっぱいあるはあるんですけど、うん、抜粋するというよりは、じゃあ描写で気になるところっていうと、
はい、
あのなんだろう、和風の色の名前が結構出てくるんですよ。
あ、そうだっけ。
アサギ色だとか、まあ、その辺は分かるんですけど、なんですかね、例えばガのなんだ触手の色はヒバダ色だけど葉っぱは緑がかっていてみたいな話があったりとか、なんかそのね、
色か、
そう、色の名前が結構出てくるんですよ。
なるほど、ね、
で僕これ初めて読んだのが多分中学とか高校とかなんですけど、あのもともと実家にですね日本語大辞典みたいなのがあって、うん、
はいはい、
あの和名で色の名前を引くとこの色っていうのが載ってる、
載ってるんだ。
辞典というよりなんか図鑑に近い感じで色、うん、和名の色一覧みたいなのが載ってて、ね、
そこで、ね、
そこで見ながら、ああこういう色かと思って読んでたんですけど、
いい体験だなそれは
あれがね結構印象に残ってて、なんか雪国、うん、全体的にはやっぱ雪景色で白いイメージなんですけど、ところどころこう鮮やかな色合いだったりとか、
うん、
そういう話が意外と出ててですね、
うん、
は割とそういうカラフルなイメージを持って読んでたりします、ね、
そうなんだ、うん、確かに
っていうとこかな、
うん、
さあここまで一切ストーリーの話をしておりません。
あとさ虫の描写ちょっと、
はい、多いよね。僕笑っちゃったんですけど、その意図せず4畳半とこれでさ、ね、うん、両方読むじゃないですか、はいはいはい、で僕4畳半から読んで雪国もう一回読み直したんですけど、うん、なんか4畳半でも蛾が出てきたし、うん、ここでもなんか当たり前のように蛾が山ほど部屋に入ってくるしなんか変なつながり方をしたなと思って読んでたんですけど。
そうだね、
どうなの、昔の宿ってそんなに虫が溢れていたのかね、
うん、なんか昔の人は多分虫に耐性がかなりあるように見えるよね、う
ん、普通に処理してるもんね、
普通に手で潰してるもんね蛾とかは。
あんなになんかおとなしそうな描写の陽子ですら蛾を手で振って取って片付けるみたいなことしてますからね。
うん、
確かに時代柄だよね。さっきだって我々すげえちっちゃい蛾と宿泊しましたからね。
いやー、あの蛾最近よく見るんだよな、うちで。
近況報告。
もうほんと何匹潰したか。
なんでそんなに出るんだね。
うん、なんでかね。
あれなんです、収録ちょっと前にかいわれさんの部屋に今いるんですけど、
うん、
小指の先ぐらいのちっちゃい蛾がいて別になんかギャギャ騒いだとかじゃないんですけど、うん、
格闘したね。
格闘しました、まあ、結局どっか行っちゃいました。
逃がしてしまった。
それに比べたらね、多分この人らが戦ってる側、戦ってもないですけど、
うん、
扱ってる側は
でかそうだね、
相当でかいね。いや、なんか外で蛾に会うとちょっと触りたくないもんね。
いや無理だわ、うん、もうなんか昔はさ、虫に対してかなり耐性というかかなり好奇心を持って接していたのにさ、
うん、そうね、
今全然なんかダメだね。
ダメだね、
うん
うん、なんかバッタとか普通に捕まえてたけど、
うん、捕まえてた、
今飛びかかってきたら多分ギャーって言うよね。
うん、今も掴もうと思えば掴めるけど、うん、くらいになっちゃったんだよな、ね、
掴もうと思わない。
思わないね。
あ、バタだ、掴もうってならない、ならなくなっちゃいました。
ならなくなっちゃったな。
なんだろうな、身近じゃなくなったんですかね。
う
ん、
そうだね。
普通に遊んでたんですけど。
うん、
的な、確かにその虫描写多いわ。雪国なのに。あとは何ですかね。
心の時にもさ、うん、思ったんだけどさ、
はいはい、
この人どうやって暮らしてんのっていうのは
。そうね。
あったね。
何なんだろうね、全然仕事の話がなくて、まあストーリー的にもそこが結構重要なので、
うん、
なんですかね、その特に何か一生懸命仕事してるわけでもなく、うん、裕福に暮らしている島村っていうのと、
うん、
まあ対比的にその温泉町の芸者であるところの駒子っていうのはめちゃめちゃこう貧乏で一生懸命暮らして借金返すために頑張るみたいなことしてるじゃないですか。そこの対比がなんかその2人の関係性にも現れるんですけど、
うん、
何してんだろうね、
なんかよくわかんないんだよね。なんかさ、
うん、
昔めっちゃ頑張ってこう資産を築きましたっていう感じでもないじゃん。
あ、ね、その島村の設定的には親が財産持ってるんです
よ、うん、そうかそうか、
でそっからこうもら遺産で食ってるみたいな人な
んで、ずるいわ
それね、
うらやま、
そういう人でもいるんだろうね、現代にも ね、
ね、うん、
いいなと思うね。
羨ましいですわ。
なんかさ、その割と僕があんまり興味がないから気にしたことなかったんですけど、うん、マズローの承認欲求段階みたいな話であるじゃない、あり
5段階のやつ、
あ、そうそうそう、5段階、はいはいはい、でまあ生理的欲求があって、うん、次になんかその経済的な欲求があってみたいな、はいはいはい、で上の方にこうより良い自分になるためのみたいな、
うん、自己実現、そうそうね、
うん、我々お金がないぜはさ、まずその4段目5段目ぐらいでくすぶってるじゃないですか。
お金と承認欲求のところでね。
でなんかそのセミナーとかでどういう話になるか分かんないんですけど、うん、そこをクリアしてより上に行きましょうの話だと思うんですけど、うんうん、そこのクリアってさ、お金がないとどうしようもないと僕は思ってるんですよね。
いやそうだわ、
だからそのこういう人たちはもうより良い工事の欲求だったり、うん、芸者遊びとかして楽しみたいなみたいな欲求で生きてるんだと思うんですけど、うん、まず僕ら健康であることっていう欲求がその出せるか出せないかのところにあって、ね、仮に出したとしても今度お金の欲求みたいなところにつまずくんでね、うん、なんかそんなセミナーとか受けたら変われるんじゃろうかって思っちゃうんですけど。 ていうのをなんか読みながら思いましたね、
うん、そんなこと思うんだよ
なんか僕はいろいろこう取り留めないことを考えて
る、うんうん、あとはなんだろうな、やっぱこの時代の男女の関係っていうのはよくわからないんだよな、う
ん、よく
見てて思うの
はあんな公然と不倫じみたことしていいのって思っちゃうんですけど、
ね
全然隠す素振りもなくさ、妻子がいてみたいなこと言ってさ、ね、作中全然出てこないし、奥さんも息子娘も出てこない、子供も出てこないしさ、何を考えとるんじゃこの人らはって思っちゃうよね、すごいよ。
しかもなこのコマコはさ、うん、島村の童話好きなのかよくわかんないんだよね特にかっこいいわけでもないじゃん、ちょっとぽちゃっとしたおじさんで、
うん、そうそうそう、別になんかいいやつでもないしね、
うん、
何なんだろう、
何がいいんだって思いながら読んでた。
難しいんですよね。しかもさ、コマコ別にさ、うん、ずっと一人身でこう、うん、付き合ってる人がいないとかでもないことが判明するじゃないですか、
うん、そうね、
どういうことみたいな、別にその人とずっといるけど嫌でみたいな話をされて、うん、嫌ならなんかどうにかならないのかなとかなんか難しいんですよね、
うん、
なので、あの、僕は全然ストーリーの話をおすすめせずにこの本を進めたわけですけどそう、特にかいわれさんはほら、あの、共感して面白い面白くないみたいな
タイプ
だと思うんで、
はいはいはい、そうね、
それ強いね、共感はね、これどれにも誰にもできないんです
まあ、陽子は陽子でよくわかんねえしな、
陽子すげえ大事な人なのかなと思いきや、うん、ほとんど出てこないし、
ね、
あとなんだっけ、ゆきおさんだっけ、うん、途中で死んじゃう人、
いい名付けだと噂されてた、
うん、あ、そうそう、その人らが入ってなんか三角関係的になるのかとか思いきや、うん、死ぬし出ないまま、
そうだね、
そう、なんかね、よくわかんない。コマコもコマコですごいいい人だなっていうのも分かるんですけど、うん、かといってその彼女のスタンスに共感できるかというとなんかちょっとよく分からない
し、めちゃめちゃ島村に会いに行くじゃん、
めっちゃ会いに行くツンデレの極みみたいなタイプなんですけど、
確かにツンデレだわ、
ね、今のオタク多分好きなんじゃないかな、
うん、
いや、ツンデレの概念はこの時代からあったんだなって感じですよね、確かに全然もう早く帰んなさいとか言ってね、数ページ後にはまだ帰らないでみたいなこと言うし
言ってた言ってた、
可愛らしい人ではある
ん
ですよ、
うん、
的な感じでかな、まあ、どうなんですかね、この時代性なのかその作家性なのかがよくわかんないですけど、
確かにそうだね、
うん、まあでもその辺の倫理観は全然違うんだろうね、うん、現代と、ね、まあ、なんか割と序盤も何でしょう、官能的な描写というか直接的じゃないんですけど、割と何ですか、エロスを感じる描写が多いので、
なんか官能描写さ、すごく少ないよね、裏でいろいろあるんだろうなっていう感じはあるんだけど、
直接的になんかね、そう、何ですかね、寝床を共にしましたみたいな話は事後報告的に出たり、なんとなく雰囲気で察するんですけど、じゃあ実際どうなのっていうと別にそういう話は書かれないので、ね、
ちょっとそこをびっくりしたわ、
うんうん、でもなんか そういう作家なのかもしれない。
あ、
うん、と短編小説もですね、なんかその短編、違う短編の話になるんですけど、
うん、
短編小説、僕が好きな小説はもうちょっとこう幻想小説寄りの現実にありえない話を書く話があったりして、
はいはい、
例えばその女の人に左腕を借りるっていう話があってさ、腕を外して男の人がその腕を借りるっていう謎の話があるんですけど、その腕の描写とかめちゃめちゃ生めかしいんですけど、うん、かといってなんかその直接的な性行為が書かれるかっていうとそうではなかったりするので、なんか何でしょう、直接的な描写というよりはその女性の外見だったりパーツだったりっていうところのフェチズムを描くのが好きなのかもしれない。
そうなの、
わかんない、わかんないけどね、なんか印象としてそんな感じ。その辺がなんかその普通の観音小説とは全然違うところですよね。
うん、全然違うね、
うん、まああんまりそういう話が続いてもちょっとわーってなっちゃうんでそこは別に求めてはないんですけど、
うん、 くらいかな、うん、もう話したいこと話したよ、ね、俺は
そう、まあでも名作文学で名前も聞いたことあるけど、
うん、
あんまり読んだことない人多いと思うんですよね、どういう話かって、うん、だからどういう話なのかなっていうのを聞いてこの本が面白いかっていうとそうではないので、
そうだね、うん、俺だったら手に取らない
しかもねこれ読んで分かったと思うんですけど終わりがよく分からん、
いや本当だよ
ここで終わりなのみたいな感じで終わるので、なんかそのストーリー的にもすっきりしないので、
うん、
なんかそのどういう話かっていうよりもどういう文章が書かれてるのかっていうところに注目して読むと、ね、なんかいろいろ面白いんじゃないかなと思います。
風景はバキバキに綺麗だからね、
綺麗ですよ
ね、おかしいよ俺は。
そう、やっぱ出だしのその何ですか、トンネルを抜ける塔がすごくフィーチャーされるんですけど、
うん、
これよりもねもうちょっとその中のこの村こんなところですよとかの、うん、その川村さんが挙げてくれてるところと、うん、あの辺がやっぱりすごくねこうなんだろうな、映画的ですよ、
すごくね、うん、すごい頭に浮かぶもんね、ちゃんと、ね、
そうなんですよ、だからその斬新じゃない、そのストーリーはさっぱり面白くないのに綺麗ってなる
って斬新だったわ。
そういう意味でねこの小説あの話に聞くんじゃなくて読むといいかなと思います、
ね、確かにね、
うん、って感じの感想となりました、
はい
はい、非常にアカデミックな話ができたんじゃないかなと思います、
はい、
はい、いやそれは違うとかこのストーリーはここが面白いんだとかいう方もいると思うので、
うん、
ブックメンは感想等を募集しております、
はい、
ツイッターアカウントブックメンアンダーバーポッドキャストまでコメントとか感想とかさまざまなメッセージをお送りください。
お願いします。
ハッシュタグカタカナでブックメンだったりサイトのメッセージフォーム Gmail アドレスなどもご利用ください、
はい、
あとは、ブックメン新しくコーナーが始まっておりまして、紹介会とか雑談会とかで送っていただいたものを紹介する予定なんですが、
うん、
私のベスト本というコーナーまで、自分が思う一番良い本、好きな本というのを我々に教えてください、
うん、
はい、って感じかな、
うん、
はい、じゃあ以上、
はい、
雪国の感想会でした。お疲れ様です。
さよなら。